こんばんは。
こんばんは。
いつも通りドラクエ2ファミコン版の進捗です。
もう最終章じゃないですか。
前回がね、確かね、月のかけらを手に入れて、うん、で、なんか、その、浅瀬を沈めんのに、カワキの壺がいるんじゃないかっていう話になったと思うんですけど、はい、あれね、後々考えたらね、カワキの壺ってドラクエ3です。
あ、そうでしたか。
すごいオチだ。
もうね、ずっとね、カワキの壺どこやどこやって思って、あれないなぁ思って、ほんで浅瀬で試してみたら、月のかけらでちゃんとストーリー進んだんで、うん、で、まあ、それで、とりあえず、進みまして、で、ロンダルキアですね。
はいはい。
うん。
ロンダルキアまで行きまして、入って1階でね、出てくる敵がね、MP 吸い寄るんですよ。
おお、そんなおりますね。
もう、ね、こいつがね、入った途端に MP をガンガン吸い寄ってね、これはやばいと、もうこのままでは、進んだら、そのリレミトできひんようになると思って。
ああ、なるほど、ね。
この頃まだ回復の術がなかったですよね。うん、ありましたっけ？魔法の MP を回復する術はなかった、
ね。ああ、ないないない。うん、あるとしたら、祈りの指輪ぐらいですね。
ああ、そうかそうか。
まあ、超高級なやつなんですけど。で、これはやばい思って、もう入ったとこやったからすぐ出て、で、回復してからもう一回来たんですけど、もうとりあえずね、そいつが出たらもうすぐ逃げる逃げるの繰り返しで、うん、とにかく進んだらもう一個ね、上の層に上がれば余裕に倒せる敵ばっかりやったんで、
うん、
まあ迷路もね、意外と覚えてて、何回か失敗したら進めるようになって、意外とね、すんなり行けたんですよ。
ほう。
で、進むとね、まあやっぱり敵は強くて、ドラゴン4体とか出よるんで。
はいはいはい。
うん。もうこんなもんもう逃げるって思う。もう知らん知らんみたいな感じで。どんどん、で、どんどん進んでいったら、意外とすんなりロンダルキアは抜けれたんですよ。
うん。
で、ロンダルキアの上の、雪のところですね。あっこまで上がったら、アホみたいに強いんですよ。
ブリザード、キラーマシン。
うん。もうこれ、まあ、もう、あるあるすぎてね、今更力言えって言うことじゃないんやけど、うん、もうブリザードがね、4体出てきてね、1ターンのうちに2、はい、3回、ザーキをかましてくれる。で、僕ね、ここまで逃げるを繰り返してきたもんやから、レベルが低いんです。
はいはい、ああ、うん。
で、レベル低いから、まだザオラル覚えてないんですよ。ザオラル。
ああ、はいはい。
だから、もう、なんとかもう、西部のところまで、
うん、
はいはいはい、祠らのところまでたどり着かなと思って、中断セーブですね。
出た出た
ここで死ぬわけにいかんと思ったんで、
はいはい、
うん、とりあえず中断セーブして、もう、全滅したらやり直しみたいな感じで、意外と遠いんですよ、祠らが。
もうなんか、うん、手に取るよりも分かるんですけど、
ええ、
コントローラーびっしょりでしょ。
また出た、また出た、みたいな。エンカウント率が高いし。
ああ、そうです。高かったですね。
うん。で、なんとかついたんやけど、もうレベルが低すぎるもんやから、これ進んでもあかんなと思ったんで、ロンダルキアに戻って、レベル上げとか、いろいろしながら、言うたってレベル一つ二つ上がったって全然追いつかんかって、
うん、
でもこれはもうしゃあない、もうとりあえず、城行って、とりあえず進んで全滅してもいいわと思って、もう買うもんないから、で、それで進もう思っても、城までたどり着かないんですよ。やっぱりね、戦いながらいかんとレベル上がらん思うもんやから、
うん、
うん、やっぱり戦いながら行くんやけど、サイクロプスみたいなやつがもう会心でボーンって殺してくれるし、一人死んだらもうどないしょうもないから、 とりあえずもう逃げて戻ってっていうのを繰り返して、これねもう1週間ぐらいずーっとこの作業やってます
だ、まあ、かなりもうあれですね、かなり行に近いですね、もうね。
もうね、あの、ごめんなさい、やめていいですかって言いたくなる。
もうちょいじゃないですか。
あの、まあ、なんとか頑張るんで、次はあのクリアした報告をしたいと思います。
ぜひよろしくお願いしたいと思います
ので。はい。はい、では、それでは参りましょう。オープニング。
始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックレディオ第79回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスとピチカートミルクとテクニカルアドバイザー兄がオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアームスタジオキーステーションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すネットラジオです。改めましてこんばんは。
はい、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もうね、
お願いします。
お待たせしているので、
はいはい、
今回ですね、まず最初に本日のサポート仲間をお呼びいたしましょう。
はい。
はい。準レギュラー陣より3回目の登場、マメタさんです。どうぞ。
おお。
はい、半年ぶりになりました、マメタです。よろしくお願いします。
ようこそ。
はい、いらっしゃいませ。ご無沙汰しております。
ご無沙汰でございます。
です。
はい。今回ですね、もういきなり登場してもらったのは、はい、なぜなら、今回のドワラジはですね、
はい。
マメタさんの持ち込み企画です。
はい。
やらせるよやと感じですね。
はい。はい。何を持ち込んできたかというとですね、
はい。
間もなく、あの、8月頭ですよね。もうこの今ドワラジ配信がですね、7月の中盤になってますので、
うん、
8月頭となるとドラゴンクエスト10 4周年なんですよ、う
ん、あ早いですね。
早いですね。でなんじゃ4周年の話をするんじゃなくてですね、
はいはい、
ここで一度原点に立ち戻ってみようじゃないかと、
うん、
いうことなんです。題して、はい、バージョン1を懐かしむ会、
うん、
これをですねマメタさんがどうしてもしたいとということで、で、またちょっと今日はですね、もう兄さんも加えて、ワイワイとですね、
はい。
もうアドリブ満載で今日お送りしますので、はい。ね、それぞれ、思い思いバージョン1のを振り返ってみたいなと思いますので、
はい。
3人よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。はい、お願いします。
はい。
ドワラジ。
はい、じゃあ早速なんですけど。
はいはいはいはい。
あのまあ、それぞれ今回はですね、あの、それぞれ回したいと思うんですよ。お話を。
おー。
うん。ので、あの、持ちネタをちょっと一つずつね、言ってってくださいね、はい。で、その前になんですけど、三方、ベータテストってやられました？
私はベータはしなかったです。
兄さんは？
あのね、申し込んだんやけど、外れましたね。
おお、ほうほうほう。
うん、あの、2回目のベータテストの募集に、そこで初めて気づいて申し込んだけど、外れたんです
よ。ああ、そうなんですか。
うん。
モメタさんは？
私は全然、あの、ベータは申し込まないで、発売日からですね。
じゃあ、この4人の中だと、俺だけなんだ、ベータに来たの。
ですね。
うん。俺と、要は今の兄さんの話の、で、当選したわけなんですよ。
はいはいはい。うん
で、うん、突然白いディスクが送られてきまして。
はいはい。
で、メモリ、USB メモリを買い足してですね。
はい。
スタートしてみたのが一つなんですけど、うん、これでベータテストの話をベラベラしてもしかない、仕方ないので、これは割愛するんですけど、一つだけね、今、 体験できないことだけ一つちょっとエピソードをお話ししたいと思ってるんですよね。
そうかそうか。
うん。
何をするかというと、負荷テストなんですよ。
ああ、はははは。
うん。ベータらしいじゃないですか。
ええ
ー。あのね、当時はですね、オーグリードと、プクランドの一部しか行けなかったんですよ。
うん、あ、はいはいはい。
ベータの時は。で、グレンを、西に出たところ。
はい。
グレン西のゾーン、うん、東もそうだったんだっけかな。覚えてるのは西なんですよ。
うん、うん。
で、そこに、ある一定時間内に、この時間から、メタルスライムを出すよ。
うん、
いわゆる、シンボルエンカウントでのメタルスライム狩りをする。
はいはいはい。
まもなくベータテストも終わるので、最後の、レベル上げをもうぜひやってほしいし、ぜひ、どれぐらい、こう、今、ベータテストでアストルティアにいる人間、アストルティアというか、オーグリードにいる人間なんですけどね、うん、に、が、どれぐらい集まったら、どれぐらいでサーバーが落ちるかってテストしてるんでしたよ。
うん、
うん。うん。あれはね、やっぱテストならではだったなと思って。うん、
ああ。
うん。
今じゃ考えられないのは、イケメンケンタロウさんのキャラだったん
ですね。そうそう、ウェディですわ。
おー、ウェディ。あ、そっか、言ってたな。
うん。ドワーフじゃないんですよね。まあ、俺じゃないよねって思いながらもね。なんと、ユキプクは一緒なんですよ。
ああ、うん、そうなんですか。
今と同じプクリポを使ってましたね。目も変わりませんね。確かね、ベータテストが終わるときに、
はいはい、
全部メモしたんです。この髪型使ったっていう。で、このまま製品版でしたいって言って。
あ、そう、引き継ぎはなかった
ですね。なかったですね。なので、でね、いや、負荷テストはね、本当にね、わちゃわちゃいて、うん、で、昔ほら、それこそ多分この後の話になると思うんですけど、獲物を取り合いするじゃないですか。
はいはい。
あんな感じで、メタルスライム取り合ったんですよね。
やっぱり多かったんです、ベータテストの時は。
うんとね、兄さんと、さっき言ったその、応募したってやつが第二次なんですけど、うん、で、その前は第一次っていうのは、おそらく、救いの株主さんとか、
あ、
半クローズなんですよね。クローズとベータテストに近いような感じなんですけど。
そうなんですね、
うん。で、やっぱり完全にオープンベータになったのは多分私がやったその 1.2 ぐらいのバージョンのやつだと思うんですけど、うん、0.2 っていうのかな、だからそういう場合は。その後面白くて、
はいはいはい、
0.3 を実行しようと思ったらしいですね。
うん、
ところが、いない、遅れないんですって。その、もうディスクが間に合わなくて。
あ、
で、当然 Wii だからダウンロードっていうわけいかないんですし。
そうでしょうね。
で、そしたら、私の未だにプレイしてもらってる、いるんですけど、近くのお友達でやりたい方にディスク貸してあげなさいって言うんですよ。机には
。いいんすか、それ。
で、実際私もその、しませんかっていう話をして、
はいはいはい、
息子のね、息子の同級生の、うん、お父さんだったんですけど、ドラクエするって言ってませんでしたって話して、で、いや、やってみますわって言って、そのまま製品版買ったっていう、俺も一つの、ダイレクトマーケティングに成功した
一例です。そう、復興しますね。
うん。で、なんですけど、そんなんしてね、ディスクを貸して、で、アカウントだけを作ってもらう、スクエニに登録はしなきゃなんないし、で、うん、ケンタロスさんから紹介もらったっていう、きちっとそれをまで、追っかけなきゃなんないらしいんですけど、
あ、
そこまでやって、プレイスタートされたっていう話だったんですけどね。だから、それで結構うまくやってれば、結構そのベータ 0.3 の時は多分、かなり増えたんじゃないですかね。
これ期間結構長かったでしたっけ、ベータの。
長かったですね。半年もやってねえかな。
前ぐらいからなんか
やってましたね。私の感じでは、ベータ終わるよっていう告知があってから、その、はいはい、いわゆる製品版が出るってなると、いや、こっからまだ開発進むんだろうと思うわけじゃないですか。
はいはいはい。
だから、ああ、終わっちゃったな。これから本当にできるのってどれぐらい後なんだろうねって思って、 た次の夏でしたよね。製品版スタートが。
うん、
だから、いや、やっぱり、うまく開発できてたんだなと思って見てたんですね、あれ
は。うん。ああ、やっぱいい体験でしたね、ベータテスト
は。いや、本当、なかなかね、他の、今ね、ダウンロードで結構、クライアントのダウンロードとかできるじゃないですか。だから、結構、ベータテストって他のネットワークのゲームでもやると思うんですけど、どうしても。当時、そんなにしてね、結構アナログなところを返しながらやったっていうのは、なかなかいい体験してましたよね。
そうね。まあ、4年前でも、4年前で言えば、その、オンライン環境もだいぶ違いますし、ハードの性能もだいぶ違いますよね。
うん、で、実際、Wii でよくやったなと思うんですよ、やっぱ。うん。ボリュームがね、バージョン1だから、まだまだだったと思うんですけど、それにつけても、やっぱり、いい体験だったなと思って。まあ、何故ね、これが、プレイを始めるきっかけなわけですからね。
はい、そうですね。
ですよ。はい。はい。ちょっと、ベータ挟みましたけど。
はいはいはい。
ちょっと、順繰りで、バージョン1の話行きましょうか。
はい。
というわけで、言い出しっぺの豆田さんからさせてください
。はい。じゃあ私から。
はい。
まあ、バージョン2とか3からしか始めた人はなんかわかんないっていうかもしれないんですけど、
うん、
まあそういった昔こんなことあったなって聞いてもらえばって
思います。はい。それが狙いですよね、はい、もはやね。
はい。で、多分バージョン1やったことがある人なら絶対これは聞いたことあるっていうのはちょっととりあえず最初持ってきます。
はい。
じゃあ、キーワード。平田。
ああ。
平田。うん。
はいはいはい。
聞いたことない人のためにか、一応説明しますと、ひらめきの指輪っていうものを装備して、タイガークローを使うっていうことの意味ですよね、これが。
ひらめきの指輪、もう、懐かしいな。
皆さんまだ持ってます？ひらめき、あれ。
超貴重でしたよね。
あのね、まだ、多分、あるな。
これも知らない人に解説しますと、まあ、ソサリの劣化版っていう言葉やだな。ソサリのちょっと弱いバージョンみたいな形で、戦闘終了後の MP が回復するっていう形なんですけれども、
うんうんうんうん、
ソサリが上位版って出ちゃった上に、今のように、なんか、そのまま連星じゃない。ですね。効果引き継ぐこともできないっていうことで、なんかそのまま劣化版として追いやられてたっていう感じですね。うちけど今まだにひらめきのプラス1倉庫の中にあります。
名残です、名残。
あれ、コイン、小さなメダルでしたっけ？
はいはいはい。
あれ取った時すごい嬉しかったですけどね。
思い出すけど、うん、小さなメダル30枚ですね。
うん、最初の目標ですよね。
うんうん、そうですね、
そうね、確かに、
うん。
なかなか集まらんでしたしね。
今ってバカスカバカスカ出ますけど、うん、当時たの、やりましたよね、多分盗賊の鍵とりあえず取り上げて、世界中の黒箱さんが決まって、小さメダル集めまくってって。
そうですよね。それですよね。うん。
敵からもたまにちょびっと1枚とかもらえてましたよね。
たまに、本当に。
それでは、いつまで経っても集まらない
です。うん、いつまでもあんま、やっとたまでようやく30枚貯めたと思って装備して憧れになったらその後ソサリが出るという、なんかすごいことになる。
でもさ、なんだろうな、アクセサリーって、
はい、
ほら装備品の中でも半分はアクセサリーが占めるじゃないですか、
はい、
ね、体とか腕とか足をの下がもう頭というか顔になりますよね、はい、で初期の頃ってなかなかアクセサリーってほら、まあ、エンゼルスライム棒は今、ともかくとしても。あれは頭装備か。なんか顔装備とかって、なかなか中盤過ぎるまでしか手に入らなかったり
する。ですね。
はめるとこも少なかったですよね。
うん、当時はね。
神秘のカードとか外すとこは確かなかったはずですし、
うんうん、
顔装備って当時はいっぱいいましたけど、怪盗マスク。あれしかなかったはずです。
ああ。
あれ、そこら中にいましたよね、当時。
あとは、地中ゴーグルとかを、ね、やむなしでつけるとかぐらいでしょ、多分。
はいはい。地中ゴーグルとトルネコさんからもらえるメガネと、それくらいだった
ですよね。
ああ、そうだ、そうだ。
あとすみません、平田の地の平は言い終わって田の方なんですけど、うん、まあ、タイガークロ、
うん、タイガークロね、
久しぶりに調べてびっくりしました。これ消費 MP 最初3ですよ。
そうそうそう、
今5ですけど、
うん、
その上に動作も速い、発生も速い、攻撃も今の下手すら 1.5 倍ぐらいありました。
うん、うん、ありましたね、
だけでしたよね。
なんかそのバージョンアップ測って強くなるっていうだけじゃなくて、弱体化するっていうのに衝撃を受けたのはタイガークロだったんだけどな。うん、そんな気はします。確かにね。
ひらめき、うん、ひらめきが、あの MP が戦闘終了後に最大で3回復するんで、
うん、
その一角の敵、
うん、
1ターンで倒せる敵をタイガークローで倒して3回復したら MP が減らないんですよ。
うんうんうん、
だからそれでそのサポート雇ってやってるといつまで経っても宿帰らずに借り続けられたんですよ。うんうんうん、っていうことでその平田っていうのをその酒場のコメントに書いて借りてもらいやすいようにしてたっていうやつですね。
うん、今やっぱり例えば装備とか体制とかって書く名残って多分平田がスタートしたりするんじゃないですかね。
そうです、
うん、もう
ね、一つの、ステータスでしたからね、平田っていうのはね。うん、
自分武道家一回も当時やってなかったんでずっともう目にくれ、はい、もう論外だったんですけど、あの頃なんか武道家さんをあえて強すぎるからやりたくなかったんですよね、逆に。
あ、そうですね、うん、
それがだんだんくじけるに毎回のように、あ、今度予約します今度予約しますで、どんどんどんどん下がっていったっていう。
オンラインならではですね。
うん、
うん、なるほどね。
うん、じゃあ私から大体以上ぐらいですね。
はい、
はい、
じゃあ続いて
次の次、
兄さん。
はい、ね、1.0 での話なんですけどね。
お、古いな。うん。
うん。1.0 だとね、振り直しが、スキルの振り直しがなかったんですよ、まだ。
ああ、
なるほどね。
あ、
なるほど、なるほど。
一旦振ると、帰れないんですよね。うん、で、この後帰れるなんていう情報も一切なかったから。
当然ですよね。
うん。だからそのそれでもその始めたとこやからどこに振っていいかわからんから、
うん、
やっぱ好きなとこ入れるじゃないですか、で僕戦士でずっと最初やってたから、うん、もう両手剣が好きで、うん、両手剣に振ってたんですよ、
うん
うん、でまあ、あの分回しとかまで取って結構その強い気でおったんやけど、ちょっとね進んでくるとね、選手はロストアタック取ってなんぼやっていう風潮が出てきたんですよ。
あったあったあった。
あ、それ俺持ってないぞ。よし、これから、レベル50までずっとその、職業スキルに、振って、
うん、
ロストアタック取ろうと思って、ずっとそっちに振ってたら、うん、レベル50まで行っても届かないんですよ。で、絶望ですよね。うん、俺この先ずっとそのレベル解放とかも全然なかったから、その時
あの今のね、あの今、はい、あの兄さんがあの最初に言われたバージョン 1.0 はレベルキャップは50だったんですよね、
はい、うん、でも50まで行ったんですね。
あのね、ギリギリ行きましたね。あれの、次のバージョンアップが発表されて、
うん、
はいはい、
それまでにとりあえずそのラスボスを終わらせたいと思って、無理やり上げた感じで、うん、でもう多分ね、大型アップデートの前日ぐらいに倒したんかな。
50で倒したんだ。
50で倒せましたね。結構ね、慣れてる人をねスカウトして、当時のチーム面2人とあと一人どうしよう言うて、ちょっとスカウトしてくるわって言って、
うん、
グレン1行って、
うん、
で当時すごい盛んやったから、どこ行こう、どこ行くみたいな感じで、
はいはいはい、
で、こう、暇そうにしてる強そうな人に、お願いして、ちょっと手伝ってもらえませんかって言ったんですね。
うん、
なら、 なんかその日ね、もう3回手伝って倒してるらしいんですけどね。これで4回目やとか言われて。
もはや傭兵じゃないですか、完全に。そう
そう激戦勇士みたいになって
る。でもうその時点でそんなことができたんですね、呼びかけとか。
あ、僕全部ノラで倒しましたよ、ボスは。
ああ、
うん、最初のツスクル出た瞬間にもう人に声かけて。
これがドラゴンクエスト10ですよね、やっぱね。
うん、うん、それがねまた楽しかったよね。
うん、
あ、まあ、あの心配してたその振り直しもすぐにできるようになって、
うん、はい、
うん、もう速攻でロストアタック取りましたね。っていう感じです。
はい。これ確か自分の記憶なんですけど、
はい、
確かロストアタックって最初戦士の1000倍でしたよね。他のキャラ職取れなかったですよね。
ああ、なるほどね。
うん、そうやったかな。
ロストアタック一番最初は他の職には使えなかったはずなんですよ。戦士だけだったはずなんですよ。
はあ、はあははあ、
だからこそ戦士がなんかロストは絶対だって言われてるような気がするんですよね。
ロスト覚えてない戦士なんてカスヤみたいに言われました
。確かに。武器に振るか職業に振るかで分かりましたよね、すっごい。
あ、そうですね。当初そうでしたね。
その辺の話題が多かったですよね。あの、うん、魔法も杖に振るのか、
はいはい、
うん、どっちがいいんやろうっていう話でね。うん、
放送がいいか覚醒がいいかの話題ですよね。
うん、
ありましたね、それもね。
うん、
じゃあ、はい、兄さんはこの辺でいいですか。
はい、
1回目、
はい、
じゃあ次はピチカさんお願いします。はい、じゃあ思い出いうことで、まあ、いい思い出もあれば悪い思い出もあるんですけども、
うん、
僕ちょっと悪い思い出の方ちょっと先言うとこうかなと思いまして、
うん、
で、まあ、私も発売組で始めたんですけども、2ヶ月ぐらい1回僕挫折したんですよ、
うん、
おお、やっぱり、レベルがなかなか上がらない部分と、やっぱりこれしゃあないですけど Wii のちょっとレスポンスがやっぱりちょっと遅かったんでですね、それちょっとあれストレスとか溜まって一旦ちょっと離れたんですよ、
うん、
でその時チーム組んどったリーダーの方からですね、やっぱり手紙とかいろいろ来たんですよ、一緒にやりましょうよとか、もっと頑張りましょうとか応援のメッセージが来て、それでちょっと復活を果たせることができたんですよね。
なるほど。
で、それでまだ頑張ったんですけども、さらにそこからちょっとまだ追い打ちがかかるようにですね、アカウントハック一回あったんですよね。
ああ、そうなの？
そうなんですよ。このアカウントハックで、せっかく貯めたお金と、装備全部身組み剥がされて、その時全然行ったことないらしい、グレンに寄ったんですよね。グレンに行ったことなかったんですけども、うん、初めて、オンライン始めた時にグレンに寄るんですね、僕が裸で。
ああ。
おー。あの時の衝撃すらないですね、本当。で、前に仲間にしたやつっていうのが見れ、パソコンで見れたかな、冒険のあれで見れて、うん、見たらすんごい悪い顔したオーガがですね、ちょっと前まで一緒に仲間になっとったみたいなんですよ。絶対こいつや思いながらですね。
わかりやす
い。ほんま悪い顔しとったんですよ。
うん、
まあ、それもなんとか、まあ、スクエニのサポートに連絡して復活したんですけどね。
おー、なるほどね。
うん。それがもうきっちり、あれですよ。あれ、これ買いまして。
トークン。
ワンパスこれ買いまして、設置しまして、
うん、
で、そっから、現在に至っとるような感じですかね。
うん。ちゃんと巻き戻しはしてもらえたんですか？
ちょっと巻き戻しました。
あ、よかったよかった。
で、もう皆さんやっぱり、初めてその、ドラクエのオンラインで、挫折とかやっぱなかったですか？
ああ、私は一回ありますね。
おお、はじめやっぱり正直きつかったんですよね。その一点、本当初期の頃は。
僕、一切なかったですね。
おお。
ずーっとこんなもんやと思ってやってました、
ね。俺もこんなもんやっていう言い方なんですけど、やっぱり、オンラインでみんなでやるゲームだっていうことはあくまで念頭に置いてやってる部分があるので、いや、基本例えばソロで行ってやってみて、それは未だに変わんないですわ。で、ダメならば、っていうことになるんですけど、その時も例えば、うん、じゃあ今だとね、兄さんにお願いして2人で行けるかもしれないとかね、
うん。
じゃあこれは3人いた方がいいよとか、もしくは4人いた方がいいよとかね。いう形にやっていくのが あれだったりするのかな。それも一つ楽しみかなと思ってる、今はね。
まあでも逆に、一応私はやっぱりオンラインことで、その仲間の励ましがあって復活できたいうことだったんで、それはそれでやっぱり良かったかなっていうところはありますね。
なるほどね。
はい。まあいいとこと悪いとこでしたね。
はい。
以上でございます。
はい。じゃあね、一周して私。
はい。
はい。私なんですけど、ちょっとね、非常に個人的なことを喋ります。
おお、はいはい。
しかも、これ、ドラクエ関係あんのかしらっていうようなことも喋るかもしれない。
お
お。私ね、当然、ケンタロウさん、ドワーフなんですよ。
はい。
皆様、ご存知のドワーフですね。まだちなみに、当時は、スキンヘッドが装備されてなかったんで。
あ、そうか。
ブランカーみたいなやつだったんですよ。
はい、なんかわかります、
オールバックの形のね。
ちなみに、色は？
色はね、金髪でした。
あ、金髪だったんですか？
驚きでしょ？はい。想像できないだろうな。ウェディのケンタロスとかね。で、で、当然ですけど、ないんじゃねえかな。アグラニからスタートするわけですよ。で、必ず、まあ、各種族スタートしたら、より最初の街、いわゆるガタラに到着する前に、
うん、
中間点がありますよね。
ええ、
うん、例えば、マメタさんみたいに、今日もさす、地の祝祭に出てきたんですけど、
ピーピーですね。
ピーピーで、みたいな中間点があるじゃないですか。
うん、
で、俺の場合は、修道院だったんですよ。アグラニから途中まで来るとね。モガレ修道院が中間点なんですけど、そっからガタラ原野に入ると、やっぱりベラボーに強くなってくる。当時。で、一桁だったんですね、レベルが。
はい。
で、当然サポート仲間もまだ雇えないから、やはり初期村から途中まで、せめて二人で回復役と、まあ、自分が、私、盗賊だったんですけど、だったら、一緒に行こうっていう仲間を雇っ、一緒に、見つけてですね、一緒に行こうとしたんですね。で、二人ともどうもレベルが低いから、今日ちょっと、今日行くのやめませんかって感じになって、レベル上げをしたんです、
うん、
これ、
うん。
で、モガレ修道院から手前側に採掘みたいな洞窟あるじゃないですか。あれは、エゼソルに向かうとこなんですか、
うん。
崖の方に抜けてく道なんですけど、その手前にですね、いわゆるスライムから卒業した奴らが倒すべき敵がいるわけですよね。
うん、
そこらがですね、キャタピラーがいるんですよ。
お
ぉ、はい。
で、それはほら、大陸によって違うと思うんですけど、
うん、
俺はね、とにかく毛虫が嫌いなんですよ。
そっち
とにかく毛虫が嫌いで、リアルので、ムカデとか。
はいはい。
とにかくキャタピラーでレベル上げするのがとにかく嫌で。
可愛らしいじゃないですか。
いやー、もうね。
可愛いはおかしいでしょ。
あ、いいところ言ってくれた。
本当にね、毒イモムシにせよ。いや、本当に気持ち悪くて。で、ちなみにちょっと余談なんですけど、私、ちょっとほら、ラジオネームでもちょこっと喋ったことあるんですけど、実家がですね、呉服業してるんですよ。呉服、いわゆる上等なものっていうのは絹織物じゃないですか。
うん、
絹っていうと、ね、ご存知の通り、蚕が作るわけじゃないですか。
ああ、うん、そっ
か。俺、絹織物なんか絶滅してもいいと思ってるんですよ。
なんであ
れ、実家が。
親不孝です。
綿とか、ぶっちゃけポリでもいいかなと思ってる。
僕が牛嫌じゃっていうようなもんですよ。
まあ、みたいなもんかもしれない。いや、でもそれぐらいね、何がお蚕様じゃと言いたいぐらいなんですよ。また余談かもしれないですけど、蚕ってね、自分で生きられないんですよ。知ってます？
あ、そうなんですか。
うん。桑の葉っぱを人間が与えるものだと勘違いしてるらしくて、自分では桑の葉っぱを取れないんですって。
あ、そうなんですね。うん、
人間が退化させた数少ない動物だった
んですよ。ああ、昔はできとったわけですね。うん、
まあ、そんなこんなで、とにかくキャタピラーでのレベル上げが嫌だったという俺の話でした。すごい限定的ですよね。はい。
気持ちが入ってるわけですもんね。
本当に。まあ、正直言うとね、これで今日喋りたかったんですわ。はい、以上でございます。
はい。はい。
じゃあ2週目。
はい。
マメタさんもう一回。
はい。じゃあ次私ですけど、まあ当時だともう本当にドレアとかマイコーデとか全然なかった影響もあるんですけど、いわゆるユニクロで、
うん、
見渡す限りの水ハゴ、魔法よろ、無法、こればっかってやつ。
あ、う、あ、ん、
ですね。
でっかいとこ行くと、メギとかグレンとか行くと、だいたい半分水ハゴでした
よ。でした、でした。
多かったですね。
あれ、なんやっぱり当時、まあ、本当思うんですけれども、ドレアとマイコーデって本当噛み合ってたと思いますよ、あれ、本当に。
ああ。
全然見た目変えられるっていうのは。でまあ、実はそれに引っ掛けて言いたかったのはですね、うん、
はいはい、
自分当時 1.0 の選んだ職業って、
うん、
なんか知んないけどさっきも言った武道家みたいな前衛は嫌で、
うん、
当時最強って言われた魔法使い、
うん、
それもなんか選ぶの嫌で、自分選んだのが、うん、旅芸人と僧侶と賢者なんですよ。
おお。
でこれで着こなす、ま、装備ないかなって探したら、見事に旅芸人と賢者は水ハゴ着れないんですね。
ああ、確かにね。
魔法よろも、あれ、賢者が着れなかったりして、無法なんか絶対着れないからって言って、実はこの時に探して、この3つの職業に着れる42装備1個だけあるんですよ。
うん。
っていうのは実は、まあこれ、バラしちゃいますと、あ、わかりました。なんだか。
今、豆田さんがほぼ、なんだ、標準装備にしてるこれでしょ？
そういうことです。
ね。
ええ。
はっはっは。なるほど。
ホーリーローブだけは着れるんですよ、この3色。さらに言う、旅芸人と僧侶と魔法使いと賢者の4色で着れるんですよ、ホーリーローブ。なんでか知らないけど、旅芸人も着れる範囲が。
ローブなのにね。
はい。で、42レベルでこれ着こなして、ずーっとちょっとずついいのに変えて60ぐらいまでずっと着てましたから、そしたら都合丸1年ぐらい着てて、いつの間かずーっとそのまんまですね。
うーん、
だから最初のあのドレアできるってなった時も、自分月のロープの上に迷わずホーリーロープ重ねました。
あ、
なるほど。コスチュームみたいなもんですね。
コスチュームでは、もうそれで覚えられちゃってたんですね。もう当時、どこの、あのパーティー組んでも、フレンドさんに会っても、あとチーム、一番大きなやっぱプレイベだと思うんですけど、やっぱ同じ装備で行った方が覚えてもらえるんですよ。ああ、
なるほどね。それは今、ケンタロスでよくわかりますわ。
アイコンみたいなもんですよね。
ちなみに、マメタさん何この、いわゆる、プクリポの地毛あるじゃないですか。
地毛、ああ、はいはい。
地毛の方もこれは、最初からこの赤色だったんですか？
都合3回変えてます。
あ、全然の終着点がこれなんだ。
一番最初は、これは、あ、もう覚えてる人いないと思うんですけど、うん、最初って赤なかったんですよ。
おー、ほほほほほ。
ああ、そうですね。うん。
じゃあ何にしようかなって言って、まあ普通に、名前から取りまして、緑です。
豆と、ね。
ああ、豆の。
で、今は小豆色と。
小豆じゃないんですよ。
違うの、これは。
一応、段階で言うと、緑で始めて、うん、レッドが実装された日にレッドにして、
うん、
で、今、一回なんか挟んで、別名した後、今、ブラッディです。
あ、これブラッディなんだね。
うん、
ブラッディっていう小豆色なのね。なるほどね。
まあ、そう言うんですけど、一回、いや、本当に小豆色にも染めたんですよ、一回。
合わないんだ。
合わないっていうか、その時にフレンドさんから全員に、なんでピンクにしたのって言われまして。写真あるかな、これ。後々あったら載せますけど、本当に、これ、小豆じゃないよね、ピンクだよねっていう色なんですよ。たとえ分かるか分かるんですけど、小豆バーのあの色。
あ、
なるほど。小豆じゃなくて、あの、あれを薄めた色なんですよ。
なるほどね。
だから、なんか、本当にみんなにピンクとしか見てもらえなくて、もう色変えて、あ、レッドジョリも、じゃあちょっと気分的にちょっとだけ変えて誰か気づけよって思ってブラッドにしたら、誰も気づきませんでした。
へー。なるほどね。
なっとこうですね。
はい。
はい。私、すみません、以上です。
はい。じゃあ、お次は、2周目の兄さん。
はい。どれ喋ろっかな。
いっぱいネタあるじゃん。
いっぱい用意したんですよ。
おー。
これいこうかな。あのね、当時はね、大型アップデートがね、
はいはい、
ほんまに祭りやったんですよね。
うん、今より、
もう今より、その今ってね、前期後期とか、あと前期の中でもそのコインボスは別に実装したりとか、
うん、
こう小分けするじゃないですか、
はいはいはい、
当時はアップデートってね、大型アップデートってもう1日に全部詰め込んでたんで、うん、ほんまにね、どれからやろうみたいな感じでね、こう、うん、すごいみんなざわざわしてる感じで、うん、で多分ね、それのせいでそのアップデートした昼ぐらいにメンテが入るんですよ、うん、
あったあった、恒例メンテ見えるんですね、
これで夜にまたメンテが入って、
はい、
で当時よく言われたのが最強呪文またメンテ
とありましたね、懐かしいな。
ほんでしばらくオフラインを進めて、オフライン終わってそろそろいけるかなと思って見てもまだメンテ中なんで、延長呪文まだメンテって言われてい
や本当多かったですよね、
ほんま多かったですね、
今に比べて全然多かったですよね、初期の頃もアップデートなしでも多かったですし、
でまあで、まあ、アップデートってやっぱみんな集中してその楽しもう思って、
うん、
その、1回目のレベル上限解放、55に解放するのが、
うん、
あれやったじゃないですか、
ちょっと、
サーマリじゃないわ。あ、ここにおる。
クレーターの中
の。ですよね、
うん。あ、そう、クレーターの中の。
の、
メガザルロック。
給料ですね。
のあいつ名前なんでしたっけ、
メガザルロック、
メガザルロック、うん、あいつをね当たるのが大変で大変でもうクレーターの中くるくるくるくるずーっと回ってでも自分以外誰も表示されないんですよ、ね、でもちろんメガザルロックも見えへんから、もうむやみやたらに走りまくって、でそれもね野良で組んで、4人で行ったんですね、
うん。
で、その、みんなバラバラに走って、当たった言うて、当たったところ、どこにおんねやみたいな感じで、その、走って行って、参加してて。で、当時ね、メグザルロックがめちゃめちゃ硬かったんですよ。
硬かったですね。
そうそう、全然倒れ
ない。全然倒れない。ほんでね、その時にたまたま一人ね、片手僧侶が、片手、選手がおったんですよ、
うんうんうん、
ギガスラッシュまで振ってたんですよ、
ほ
ギガスラッシュが強いんですよもうその人でほとんど倒してくれてね、
うん
うん、で当時ってね、そのクエストクリアする判定が一人ずつなんですよ、
そうだそうだ
なんかドロップするんやけど、
うん、
出たって言っても一人だけなんですよね、
あ他3人はまた出てない可能性が高い、
まだ
出てない、
ね、えって言ってで、まあ、これチーム名やったらもちろんね当然みんなでやんねんけどどうするっていう空気が一回流れていやもちろんやりますよって言ってくれて、その出た人が、
うん、
はいはいはい、
やりましょう言うて、で僕ね3番目ぐらいに出たんかな、結構すんなり出たんですよ、うん、3番目までは残り1人が全然2時間ぐらいおったかな、こう
そんなにですか、
4人が全部取るまでに2時間、
いや、うん、 けど出にくかったですってあの頃本当に
今やね緩和して一発撮りでじゃないですかもはやね、
でたまに当たってしまうあいつ、イーターやったかな、
ブルーイーターとレッドイーター、うん、
あいつがもうめちゃめちゃ強くてね
殺人的に強いんですよね当時のレッドイーターすると
ギャー言うて逃げなかんすよね、
であの見た目もあるしさ、あのレッドイーターブルーイーターはね、どう見てもどっかから来た宇宙人でしょあいつは、クレーターの中だしね、通称このあれですよね、あのレベルキャップ一発目外しを、当時思い出すんですけど、メガザルロックフェスとか言われましたからね、
そうですねロックフェス言ってました
うわ、うん、僕諦めましたもんあれ倒せなかったから
あれも野良で組んでしもたからもうやらなしゃあないじゃないですか、
うん、あれもみんな付き合ってくれたんですね、
そうですね、いやみんないい人やってね、うん、うん、やっぱりそのギガスラー打ってたらどんどん MP なくなるじゃないですか、うん、やっぱその人にみんなにみんなで小瓶こうバーっと投げて、あ、うん、当時まだ貴重だった、
ね、うん、でしかも一本一本飲むしかないからねまとめ飲みできないのでね、
うん、うん、あれもね、まあ、いい思い出ですよね、
あ、うん、一発目なんかメガザル6全員レベル50でいかなきゃいかなかった、それもありますよね、きつかったの、
あ、それはある、
そうそうそうそう、う
ん、今の人たちだとあの強い人で60とか70の人とか80の人付き合ってくれるけれども、うん、当時全員50だったから、
うん、多分確かあれですよね、だからつまりはフレンドでも上限は自分のレベルっていう話してるじゃないですか。
そう
そうそうそう、
うん。
だからノラでもしんどかったんですよ。
ですよね、うん。確かにな。
50まで上げてる人なんて、その、何色もないわけじゃないですか。
そうね。
うん、ほんなら、その場に僧侶が3人おっても困るんですよ。だから僧侶一人とあとっていう感じでこうそれを探すのもまた大変で、
うん、
うん、でそんなんもねまだガタラで結構探せたんですよあの当時は、
あ、そうか、うん、そうそうそうそう、うん、あのあれですっけか、あれ酒場ってそれぞれだったんでしたっけか、
それぞれですよ、え、酒場は
統一でしたっけ、全部
まあ、酒場は統一ですね。
あ、そうで、
過去と現在だけは別。
うん。
そうかそう。いやー、確かに懐かしいな、この話はな。
うん、昔、サポートもちょっと高かったですよね。
ああ、はい。で、
ですよね、
触れても確か半額。
うん。
ですね。
おいおい、借りれんかったですもん。
なるほどね。
固定で、3日とかじゃなかったですかね。
ああ、そうだね、確か。
しかもあれ、うん、自分預けるときって、酒場まで行かんときに行くんですよね、確か。
ああ、ありました、
ね、ありました
。あ、どこでも酒場登録じゃなかったってことですね。
そうです
ね。
なかった、
はい、なるほど。
ログアウトするたびに酒場に行かんとかんかったよね。
ちなみに、そう、酒場の話になったからですけど、当時ね、こんな話しませんでした。ね、なんかね、サポート仲間互助会みたいなこと、話ってありませんでした？それこそ、うん、一番最初の、まめたさんの平田で、スペックかなり高くしといて、
は
い
は
い、確実にタコメット一角できますよ、みたいなやつを、やっと、はいはい、必ずそれの状態で預けておくみたいなね。で、それで、必ずフレンド申請しておくと、お互いに借りることできるじゃないか。しかも、何時間で返せ、みたいな。
ああ、そうですね、うんうん。
それもありましたね。サポート仲間目的で、まだあるかもしれない。フレイになってください。お願いしますね。酒場では結構いたし。
まだ呼んでますよ。結構見ます。
まだいます
よ。メインね。メギとかで言ってますね、
うんうん。若い番号のね、メイン数の酒場前とかありますよ。
うん
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 今攻略本見てびっくりしたんですけど、
ええ、
ブルーイーターって隠したレベル81ですね。
そらすごいっ
す。50
いるのこいつ。81って多い。
今で言うあれですよね。ドラゴンゾンビ配置するようなもんじゃないですか。
うん、そんなもんですね。しかも普通にわちゃわちゃわちゃわちゃいます。
あ、
フジゲルは鬼でしたね。
アニさん、そんなとこですか？
はい、そんなとこです。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、2周目のピチカルさん。
はい、じゃあ僕もどれにしようか。これ、ストーリーとかって言わん方がいいですかね？
ストーリーか。
もう大丈夫？
うん、
まあ、ねえ。ネルゲルのあの、姿も公開はされてますんで、
ね。うん。まあいいんじゃない？なんか、はい、おしゃべりしたことあれば、ぜひ。
まあ、僕はやっぱりストーリー好きなんですよ。あの、まあ、バージョン2も好きでしたけども、バージョン1も大好きで、うん、あの、最初はやっぱりオフラインからオンラインの繋ぎ方とかすごい上手じゃないですか。
うん。
で、各大陸のストーリーもめちゃめちゃ良くて、あの、クプリポの話もですね、最初可愛いんで、あの、楽しい話かなと思ったら最後すごい感動しましたし、
うん、
あの、自分のあの、エルフの話もめちゃくちゃ感動しまして、で、あの、エテーネに最初の村戻った時も、すごい感動しましたし、で、一番感動したのがですね、これちょっともうエンディング付近になるんですけども、あの、自分の種族が出てきてですね、あの、夢の引き継ぎとかですね、あの、種族の別れがあるところがあるんですけども、あれを見まして、ちょっと私、ちょっと涙出たんですよね。というのが私、クリアするのに2年かかったんですよ。
バージョン1をね。
はい。その2年分のちょっと、まあちょっとあの休憩もあったんですけども、2年分の長さと重みがあって、その最後のストーリーでちょっと涙しましてですね。で、種族にすごいこだわってたんで、うん、あの、これ5キャラ分ちょっと見たくなりましてですね。
うん、
そこであの、5キャラを作って各種族で始めることになりましたね。
お
ー。で、スタートからやっぱり種族と違うじゃないですか。
うん。
違いますね。
なんか他の多分女はあんまないと思うんですね、ここまでしっかりしとるの、うん、でこれからのエンディングはちょっとまだわからない、先はまだ私もよくわからないんですけども、1の終わりの時点ではやっぱり各種族ごとちょっとメッセージも違うじゃないですか、
うん、
夢の引き継ぐとことか、
うん、
あれを見たらやっぱり各種族全部見たくなりましたね、うん、それほどちょっと話に引き込まれましたね。
あ、確かにあそこの話はいいですね。
うんうん、
あれね、ほんまに全然ちゃいますよね。
ですよね、うん、
あの一人一人やってるとそこまで違い気づかんかったんですけど、
はい、
その最初メインやって次サブやって、その後3番目と4番目のやつをね、にやか同時でやったんですよ、
はい、
もうとりあえずレンダーシアまで連れて行きたかったから、こうポンポン進めよう思ってやってたら、その3番目と4番目がそのウェディとプクリポやったんですね、
はいはいはい、
全然セリフちゃうんですよ。
ですよね、
うんうん、あ、こんなに違いあったんやっていうのをね、うん、意外とこうにやかでならではの見比べができて面白かったですね、うんあれ、うんうん、
それぞれ その夢の引き継ぎがどうなるかちょっとまだわからないんですけども、ちょっと期待はしとんですよね。
いいですよ、うん、俺もドワークなわけですけど、
はい、
いつもの、まあ、本当にそれこそ、なんだ、ダストンさんみたいな、
はい。
風貌で出てくるんですけど、
うん、
最後にニコッと笑ったドワーフって、とっても好きなんですよ。
はいはいはいはい。
うん。あれを見ても、やっぱりたまらないですよ、確かに、あそこの話。
で、ずーっと自分の使っとったキャラクターが、最後こう、守りに入ってくれて、いうところがほんまたまらんですよね。ということで、私もバージョン1のストーリーも結構ですね、あの評判というかあんまりよくは聞かないんですけど、僕は大好きなんですよね、
うん、あのどうしても五大陸って言って、しかも細切れに見えちゃうっていうふうにね、評判としては言われるんですけど、だからよく言われるのはバージョン2の、
はい、
流れがある方がって言われるんですけど、いや、あのね、この5つの種族っていうサブタイトルがよくやっぱりうまく表せると俺を逆に思うんですけどね。
いや、本当各種族全部良かったんですよ。
で、こんだけさ、あね、で、初期村を含めると各大陸3カ所のストーリーがあるじゃないですか。で、そ
う
ですね、かける5大陸だから、15ですか？
はい。
まあ、他にはサブストーリーもいろいろあるわけなんですけど、 どれかは同じような話になってもおかしくねえんじゃねえかと思う。うまくやっぱ作ってます。
ああ、凝ってますよね。
また同じ話じゃねえのって思うけど、やっぱり大きく裏切られてて、いい意味でね。
うん。
いう話をストーリー見せられるのはとてもいいですよね、やっぱね。
本当、これこそ本当普通のドラクエやってるような感じですからね。
そうそうそう、ドラクエらしさがありますよね。その困った人を助けるためのストーリーっていうのはね。
ということで、僕はストーリーを推したいです。
はい。
はい。はい。以上でございます。
ありがとうございます。じゃあ、2週目の俺。
トリですね。
はい。なんですけど、ちょっと、最初の、ね、あの話からちょっと一転しまして、私は。
はいはい。
ちょっとやっぱ問題にもなってる、未だに引き続いてるだろうなと思うことを、私はバージョン1で感じたなと思ってお話したいんですけど。
はいはいはい。
業者です。
ああ。
どうしても切っても切り離せないオンラインゲームであるし、で、やっぱり MMO としてのは、どのゲームでも多分出てくるとは思うんですけど、さらには RMT の温床をリアルマネートレーディングっていう、やっぱり、私がはっきり言ってしまうけど、犯罪ですよ、これは。ね。なんぼ、その、何、法律的にうんぬんとかっていう話ではなくて、ゲームを根底からぶち壊す、ぶち壊しかねない犯罪だと私は思ってるんですね。
これサービス当時の方がまだ多かったんでしたっけ？なんかメッセージとか、そのチャットとかでもなんか飛び交ってたんですよね。
やり方をどんどん変えてきてるっていうのはあります
ね。そうなんですよ。
最初の頃はさっきピチさんが言ってたようなあの赤ハック、
うん、
あれはトークンのおかげでだいぶ減ったらしいんですけど、うん、それはそれで別のやり方でちょっと覚醒のやり方変えようとかでだんだん変わってきてますし、
うん、
昔だって業者留意層のところにめちゃくちゃいたじゃないですか。
まさに今お話ししたいのはその例えば留意層だったり、
はいはいはい、
あのメニストリスの端っこっすよねの留意層ゾーンだったりとか、あとですね、一番覚えてるのはね、あの、上春向の南の左手側にですね、
はい、
マッドルーパーでしたっけか、ピンク色のトカゲ、あいつが大量発生してるゾーンがあるんですよ。でポップが速くて、で、マップが単調なので、ボットがいっぱいいたんですよ。おかしげな動きをずっと続けるんですよ。
あれなんか気持ち悪いですよね。
いろいろ逆に言うと調べまして、
はい、
こいつらをなんとか排除する方法ないんかねとかって、まあ、いわゆる通報なんですけど、あと、罠にはめたのかとかね、逆にあのそれを楽しんでみたりして。そんなことをあの思い出で、まあ、やはりこんなのがはびこるのもオンラインゲームなんだなって衝撃を受けたんですよね。でね、やっぱりこれはだからバージョン1にあの話を終始するわけじゃなくて、いまだにこれは変わらないじゃないですか。で、まさにいたちごっこ。おそらく、RMT はバレなきゃやってもいいと思ってる人だっているだろう。でも冗談じゃないですよね、本当に。僕らが楽しんでるゲームを本当に壊されかねないので。
でも、梅さんも頑張ったら頑張ってますよね、も
う。いや、ですよ。いわゆる、いわゆる、まあ、ポリスを置いてですね。
GM さん。
GM さん、よく、そんなルームに呼ばれたみたいな話とかよくあるじゃないですか。
よくはないと思うんですけど。
実際、ゴールがこんだけどうなったとかですね、説明もしてくれてますしね。
そうそう。でも、あの額見てもね、未だにやっぱ衝撃を受けるんですよ。まだまだいるんだなと思って。なので、
ね。Windows 版が出る前に、えらい話題になりましたよね。業者が増えて、経済が崩れるみたいな。
パソコンでやったら、まさにボットを作り出す兵器だみたいな感じに取られてましたけど、ね。
だ多少はあったんやろうけど、うん、そこまで大きな影響出てませんもんね。
なかったですね、
なかったか、頑張って抑えたか、
うん、いやだから頑張って抑えたんやと思いますよあれは。
うん、うんうん、今未だにあのおかしげな名前にでサポート仲間借りられるとかあるんですね
あれは学習したみたいですね。
学習してるみたいですね、うん、あの名前だけはちゃんとしてますね。
ああ
だけは振り込めがね変な、うん、日本語が変な感じのやつとかある
ないしはあのあれですよね、あの装備があの布の服だったりとか、あ結晶装備でなのが多いのかな、うん、安から結晶装備で行って、うん、それで稼いでくるみたいなのが多いんですよね多分。
まあ、いろいろ対策はしてんでしょうがね、減らないのは。あの、海の溶ける洞窟であの、運営がやったの対策って知ってます？
海の溶ける洞窟って、
はい、あれでしょ、ドラゴンゾンビでしょ。
あ、だ知ってますか、やっぱり。
あ、うん、ボットでね、自動で走り回ってるやつに当たりやすくしたんですよね。
はい、はい。
あの、さっき言ったマッドルーパーゾーンも、あドラゴンゾンビじゃなくて、なんだっけ、あの、あれだな、鎧だ。鉄鋼マシンか何か配置されてます、
うん、います、いますね、
うん。あいつね、遅いんすわ、あいつ自体。意味ないねん、あいつ、本当に。うん、
だからあれ、生きてる、中身が入ってる人間はわざと、あれは避けられて、ボットだけは分からず向かっていくみたいな感じらしいんです
よ。ああ、なるほどね。うん。
あはは。
で知り合いでそれが面白くって、行って、ドラゴンゾンビで殺されて、その死んだ業者をザオラで生き返らせて、また向かってって何度も死ぬのを笑いながら見てた人もいましたけど。
新しい遊びじゃないですか。
ひでえことすんなって思ったけど、だいぶスッキリしたって言ってました。
いや、あのそれは罠にはめるのは別にいいと思うな。あの誘導させるんでしょ、わざと。
わざと。
あれは。うん、あというわけでね、あの、まあ、こんな話を通じてですけど、改めて、そのね、あの、ボット、うん、それから RMT、うん、あの、それからそういう、まあ、言ってしまえば中国業者に、金の、もうストレートに言いますよ、あの、お金が、不正なお金が渡らないように、その安易に何百万ゴールドを買いましょうなんてことを絶対にしないようにしていただきたいですし、先ほどね、ピチカさんに言ったようにアカウントハックもそういった温床になりますから
ワンパスさんも必ずですよ、
あの通報犯の言うことは絶対ですからね。
そうですか、
はいはい、以上ケンタロスのバージョン1の思い出でした
はい、
はい、まあ我々もまだ多分アニさんなんかまだまだ作ってきたんですよこれ
うん、まだまだありますよ、
一晩中で喋れるでしょ、
うん、朝まで行けますね。
と言いたいところですけど、この辺にちょっと一度留めましてですね、また、機会も、
第1回、
ね、第2回とかバージョン2をみたいな話もありますしね。それから、多分、これを聞くと、ああ、俺も喋りたかったなっていうリスナーさんは必ずいると思うんですよ。はい、なので、ぜひ、お便りをお待ちしておりますので。
はい。
はい。
とわだち
エンディングでございます。
おーい、
おーい、
はい、まめたさんありがとうございましたと、あまり礼を言う必要もないぐらいレギュラー化してるんですけど
久しぶりのはずなんだけどな、
全然違和感なかったですね
全くね、よくゲーム中でもねお話しますしはい、まあなので、あの、自己紹介も感想もありません。代わり、
そうな
ん、うん、代わりじゃないんですけど、
はい。
はい。あの、イベント告知をお願いします。
ああ、すいません。はい。はい、ですね、すいません。2つあるんで、2つ行かせてもらいます。
はい。
で、1個目が、7月10日。というか、これの放送日なんですけれども、
はい、
次の日聞いてる方で、あ、もう終わってるやんってないかもしれない、はい、気にしないでいきます。7月10日なんですが、第15回、蒼天の空座談会、こちらやらせていただきます。すいません、これ最後に、今回、サブタイトルでファイナルってつきます。
何？やめるちゃうんですか？
2年間ずっとまあ続けてきました。ちょっと今回これで最後っていう形に取らせていただきます。
うん、
うん、まあ一応で、まあ、メインとなるテーマとしては、まあ、7月4日、まあ、この放送収録時点ではまだ発売されてませんけれども、
はい、
蒼天の空7巻発売になりまして、集英社より税込み453円、あと審査書かさ回し付き、こちら、はい、発売されますので、これをメインにトークしたいと思っておりますので、よろしくお願いします。ステマ終了。
はい、はい、ちょっと待って絶対あの
絶対、はい、最新刊出たらまたやるでしょ
いや、それはやらないつもりでいるんですけどね
本当かな。でもう一つ、ご紹介いただけるということだったんですけど、
はい、
はい、
7月16日土曜日、主催者の方が、トルットさん、うん、まあ、青いプクリポとかヒゲプクリポとかです、有名な方なんですけれども、
うん、私も知ってます、よく言いにもらいますわ、は
い、リスナーさんでもおそらくあると思いますが、はい、ロムペイさんが言うところの中級イベント旅かごオルフェア、うん、こちら開催します。
うん、
まあ、一応やることとしましては、まあ、和風のお店、ちょっとこちらお店系イベントですね、
はい、
和風のおもてなしてます。ここでプクリポが出向かお出もてなしするって形になってますので、まあ、詳しくはこちら冒険者の広場にも載ってありますので、そちらの方を参照していただければと思います、はい、
リンク貼っておきます。
はい、はい、ありがとうございます。
以上で、はい、
はい、以上2つでした。
はたごじゃないですか。
はたご、
うん、旅かごと書いてはたごって読むんじゃないですか。
すいません、主催者と確認しますわ、すっげー、やべえ、間違えて読んでた俺
大丈夫ですよ、間違えるのは余裕ですよ
はい、あ、なんかすごい心強い意見が来た
はい、もう一つお知らせではないんですけれども、改めて告知なんですが、兄さんをお願いしたいと思うんですが、
はい、はい、ドアラジでも何回か言っていただいてるんですけど、ドアラジのチームがあります、ドアラジ D9.10 支部っていうのがありまして、結構ね今盛り上がってるんですけど、まだまだ募集中でして、でちょうど今日のゲストのマメタさんがね、このチームのね、救世主なんですよ。
お、
っていうのはね、この最初にね僕が立ち上げたんですけど、全然メンバー入ってくれなくて、誰もずっと一人やったんですよね結構最初。
あ、そうだったんですか。
うん、で、うん、最初にね名乗り上げてくれたのがマメタさんでね。
おお、
うん、もうでマメタさんの影響もあってね、これまたどんどんどんどん増えていくんですよ。
ですね、
この人ね、あの人望があるんでしょうね
あ、
うん、やっぱ、うん、あのマメタさんが一人入ってくれただけでね、こうガラッとこうチームの格ができたっていう感じで、
うん、僕もあの大体もう結構マメタさん進められとるんで、大体あの申し訳ないサブとか2キャラ目とかじゃないですか、
うん、
それがもうマメタさんのキャラで入っとったのびっくりしましたからね、
うん、
あ、てかまあ2キャラ目いませんし、わし育ててるのちゃんとしたのいないですからね
、うん、
あ、ごめんなさい、話聞きました。
今あれですよね、マメタさん、このチーム今かなり盛り上がってきてますよね。
そうですね、一応今、うん、メインキャラ数でいうと25人で、
うん、
あと中の人の数数えると17人ですね、
うん、
でただいまチームレベル22まで上がりました、
うん、かなり急ピッチですよね
どんなに上がったん
です
か、
ええ、
うん、結構ね和気あいあいとチームクエなんかもやったりしてるし、
はい、
うん、あのガチの人もいてるし、始めたばっかりの人もいてるし、はいはい、もうマメタさん代表するその結構有名なプレイベの主催者の方も何人かもいてるんで、どんなプレイスタイルでも楽しめると思いますね。
メインキャラでなくても例えばサブ所属とかね、うん、いう形でも面白いかなと思うので、
うん、そうですね、
ぜひこちらについてのそのアンテナを立てておきたいなんて方もぜひお待ちしたいなと思いますので、
うん、チームチャットでね結構ドアラジの裏話なんかもしてますので
確かに、いや私もあの先発土曜日にリークしたりとかしちゃったりもします
、
ぶっちゃけあの、オファーもいたしますので、皆様、心よく引き受けていただけるようにお願いしたいなと思いますので、はい。
はい。
ありがとうございます。
はい。
そして私からの告知でございます。はい。青といえばスライム。もう一度、趣旨の方をお話ししますけれども、募集テーマを決めて、はい、期間を設けて募集しております。7月から8月いっぱいまでのテーマを発表しております。ですね、こちらの方、9月の青といえばスライムのコーナーで、2ヶ月募集で、その次の月に発表したいなと思いますので、どしどしお待ちしております。そして、先ほど言った、今月から8月いっぱいまでのテーマはこちらになります。次に仲間にしたい D 級モンスターとは、といえば、なんですけれども、
はい。
今日、先日は私とピッチカットさんがおしゃべりしたん
ですけど、
ね、今日のお二人にお聞きしたいんですよ。
はい。
で、はい、いわゆるほら、道具使い、魔物使いのね、で、仲間にできるモンスターが今現行いるわけなんですけど、それ以外、
うん、
俺こいつ仲間にしてんだっていうのをこう、お聞きしたいですけど、まず、
はい、
テクニカルアドバイザーの兄さん。
はい。
なんかいます？
僕が次にね、したいのはバブルスライムですね。
バブルスライム。
おぉ。これね、
うん、
今そのスライムいてるじゃないですか、
うん、
はいはい、
でこれレアカラー券かなんかで、
あ、メタルスライムですね、
メタルスライムに変えれるじゃ
ん、うん、
バブルスライム、バブルスライムだったら
カビカビやね
はぐれメタルですね、
うん、今のカットでお願いします
いきますよ、
はい、
バブルスライムだと、うん、はぐれメタルになるわけじゃないですか、
はい、
今ね、そのスライムをメタルスライムにしてるのはサブにさしてるんですけど、
うん、
はいはい、
これ庭におるだけでね、結構ねちょっとテンション高くなるんですよね、これだけ
気分の問題な話、
気分の問題、はぐれメタル連れて歩きたいじゃないですか、
そうですね、まあ、5でも できんかったですね、
うん、で実際のはぐれメタル仲間にしようもって大変じゃないですか、
うん、
いやだからもう色だけでもちょっと気分味わわしてもらいたいんで、と、うん、いうことで僕はバブルスライムです。
あ、でもね今面白いな、バブルスライムって言ったら毒じゃないですか、
はい、
俺ほら探検使う旅芸人とか踊り子が多いわけですけど、
うん、
そのサポートとして毒を吐いてくれるとかね、
うん、
いいかもしれないですね、
うん、
強烈な毒を吐いてくれる、
うん、好きです好きですね、
いろいろ想像するんですね、
持つとしたら武器何なんだそれ
確かに
いや、そういったらスライムもそうじゃないですか、
あれなんとかブーメラン加えてんじゃないですか、
バブルスライム、
毒吐くだけあってやっぱ探検持ってほしいですけどね、
あ
ー、うん、タートさんと、
うん、やってほしいですね。
ああ、いいかもしれないな。
うん、
そうか。いや、面白い。これは。はい。豆田さんは？
自分、完全見た目で選ぶんですけど、
うん、
サイコマスター。
ああ、かっこいいですね。
うん、ちょっと、あれ、頭、今、A 出てこないですかね、頭の中。
いや、かっこいいですよ。
あれの、とりあえず強さとかそういうんじゃなくって、
うん、
本体が、あれ、仕草とかすると、大体モンスターって一緒に踊ったり、落ち込んだり、喜んだりしてくれるじゃないですか。
はいはい、
それをサイコマスターがどんなアクションするか見てみたい。
シュールですよね。
シュールに。
いや、ちょっと怖いイメージありますもん、サイコマスター。
サイコマスター、だってね、まず登場時のポーズのがかっこいいですよ。ね、手広げて。マントバサッてやってね、
バサッ
て、うん、でなおかつ剣を空中に浮かして一回転させるモーションあるじゃないですか、
はいはい、
うん、
もう最初にサイコマスターのイメージそれなんですよ、やっぱ、
うん、
あれやってくれるだけでかっこいいですよね、
うん、
サイコマスターはかっこいいですね。
呪文とないたびにあれですし、無駄に特技で決めているってありますし。
決めますね。
多分味方代わりやったらめっちゃムカつくんだろうけど、ちょっと見てみたい。
決めているの決め、カタカナですからね。うん、いいなぁ。
いいっすね。ええー、いいっすね。
あのね、初回が、初回っていうか、前回の募集が私とピッチカートさんで、はい、今回、アニさんと豆田に来たじゃないですか、はい。これね、実はすごくいい、お題なんじゃないのこれ。
あ、いいお題ですよね、これ、ね。
話聞くのも楽しいですね。
ね。なので、ぜひ、ね、これなんでしょうね、直球とか変化球とかあるんですかね、やっぱ。
いや、でも変化球でいうと、今日のあの兄さんのやっぱ変化球になるんですね。
結構、しかも兄さんの口からバブルスライムで出てくると思わなかったので。なるほどね。いや、とにかくいろんな投稿の方お待ちしております。
そうですね。
はい。で、もう一つなんですけども。今月からですね、ツイッターのダイレクトメッセージ、こちらの投稿へも受け付けております。ケンタロスの、ツイッターのアカウントにですね、直接ダイレクトメッセージを送っていただければですね、こちらの方で編集して、きっちり読み忘れないようにですね、しておきますので、はい、こちらもよろしくお願いいたします。
はい。
じゃあ、ピッチカートさんから、お知らせの方をお願いいたします。
はい、番組のお便り青といえばスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスはdowaradio@gmail.com dowaradio@gmail.com こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などはツイッターでハッシュタグドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
サポート仲間でのゲスト参加も大募集中です。ゲスト募集用のポッドキャスト音声ファイルとともにブログ記事をアップしております。ご参考にお聞きください。
それでは次回も聞いてくださいね。お相手は DJ ケンタロスと
石川とミルクと
兄と
マメタでした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。
さよなら。